革新の井戸端番組職業主婦です。主婦の目線で世間を見る井戸端会議的な番組です。縁の下から社会を支えているけど意外と知られていない主婦の世界を都内で子育て中の私ピユがご案内します。主婦の方だけでなく主婦のパートナーの方にもヒントになればというのと、主婦が身近にいないという方にも楽しんでもらえたら嬉しいです。今回のテーマは、本番に強い子の育て方。本番と呼ばれる舞台はね、特に子どもたちはこれまでも経験してるだろうし、これからもたくさんありますよね。うちの子だとね、ピアノの発表会とかコンクールとか学校行事もそうですし、中学受験もそうですね。長男の部活の試合なんかも本番ですよね。一般的に言ってもスポーツとか習い事の発表会、受験、そういう感じになるのかな。大学入学共通テストも終わって、大学受験的にはね、次は二次試験に向けてっていうところでしょうかね。本番で持ってる力をちゃんと発揮してほしいっていう、これはね、毎度心から願うことですね。長男の受験の時にもね、私絵馬に書いてきました。力を発揮できますようにっていうね。でもね、なかなか本番たくさんありますけど、毎回力を発揮する、それはね、難しかったりもしますよね。緊張というものとの兼ね合いもあったりしてね。本番で力を発揮したいっていうのは、大人自身のことでもね、そうありたいというものでもありますよね。以前ね、私自分自身の緊張の話ですね、緊張しないためにできることっていう回でお話ししたんですけど、これね、人前で話すときに緊張する体質になってしまったっていう、そういうお話なんですね。その時にご紹介したのとは今回また別の本、本番に強い子の育て方っていう森川陽太郎さんの本、今回はそれを読んで思ったことを中心にお話ししたいと思います。まず子供への声かけで、緊張しないで平常心では NG ワード。本の帯にも書いてるんですけど、まずここでね、もうドカンとね、バズーカで撃たれたようなね、もう稲妻が轟くご指摘、私の過去の行いに対して真っ向からご注意いただいたんですね。過去にね、ピアノのコンクールはどえらい世界だったっていう、そういう回でお話はしたと思うんですけど、ピアノの発表会だコンクールだっていう時にね、子供以上に緊張して手が震えるのがこの私なんですよ。携帯でね、弾いてるとこを撮影しようもんならね、手ぶれ防止で私の前の席の椅子に手を固定して撮影するんですよ。するんですけど、それでも画像が激しく上下左右斜めにね、揺れてるっていう、もうそれがね、私なんです。そんな私がね、コンクールに付き添ったもんだから、もう力づけるどころかね、子供にね、もうお母さん大丈夫だよって子供から諭される始末。もうね、ブルブル震えた手で肩を触ってね、落ち着いて、いつも通り楽しく楽しくねっていう悲壮な顔で言う。もうまずお前が落ち着けやってね、もう本人の私でさえ、それ声かけてる私でさえ、しかも声をかけているその時でさえ思ってはいたんですね。で、この度ね、晴れてというか、やっぱりというか、教えていただきました。完全に NG ワードを繰り返していたわけですね。結果、子どもの緊張を取り除くどころか、私の緊張をね、子供に伝染させていただけなんですよ。今落ち着いて考えたら、その声かけだってね、もう単に 私の不安を少しでも抑えたくてね、それで言ってたっていうことですよね。もう本当に情けない限り。本によればこれらの声かけっていうのはね、励ましどころかむしろ逆効果なんだそうです。なぜ緊張している様子の子供に落ち着いてという声かけをするのがダメなのか、これね、本によると本当は緊張しているのに緊張していないと強引に考えることこそ実力を発揮できない大きな原因だということなんですね。これはね、言葉をお借りしますと、感情を押し殺せと言っているに等しい言葉だそうでして、本来ね、コントロールできるはずもない感情、緊張という感情はね、もうコントロールできない、できるはずもない感情を無理やり否定しようとすれば、大事な本番中に思考のほとんどがそれに費やされてしまうことになりかねない、そういうふうに著者の方おっしゃってまして、緊張しているならしている自分をありのままに受け止めることが大事な最初のステップだそうですね。これね、以前同じようなことをね、元大リーガーのイチローさんがお話しされてるのも聞いたことがあるんですよ。ちょっとおぼろげな記憶で、正確ではないのでちょっとご容赦いただきたいんですけど、確かね、イチローさんは大事な場面では緊張しないわけないんだからね、緊張しないように普段通りやろう、これが一番ダメで、緊張した上でどれだけのパフォーマンスをできるのかっていう、それが大事っていうことをね、おっしゃってたんですね。それを見た時にね、あ、イチローさんレベルでもそうなんだっていうね、新鮮な発見があったんですよ。イチローさんってね、なんかすごいクールに何でも淡々とこなしてるように見えるんだけど、実はね、そういう一つ一つの緊張の場面を丁寧に乗り越えていらしたんだなっていうことをね、思ったんですよ。で、この本を読んだ時にそれを思い出したんですね。この本ではね、緊張していてもできたっていう、そういう経験が大事だっていうことで、これができたら OK っていう OK ラインを設定して、それをね、最初は低めに設定するんですね。低い目標、達成できる目標に設定してだんだん高くしていこうっていうことでね、それをクリアしていく成功体験を積み重ねることが大事、そういうことをおっしゃってるんですね。で、実際にこのメソッドで目標をクリアしたっていう体験談もね、子供のに限らず大人のもいろいろ載ってるんですけど、その中でね、大人の女性がダイエットをするっていう時に、 OK ラインを設定する時にね、腹筋を1回しているところをイメージするから始めてもいいなんて、目から鱗。ダイエットをしようっていう方の例なんですけど、その方はね、6ヶ月で10キロ痩せたいと。で、何をしますかっていう目標を本人に聞くと、毎日腹筋30回やりますっていうことをおっしゃった。で、1週間後、どうでした？やれました？っていうふうに聞いたら、実は1回もしなかったんですと、そういうふうにおっしゃったということなんですね。で、ここから言えるのは、人というのは、自分で思っているできることと本当にできることには大きなギャップがあるということなんですね。そこで最初の OK ラインを低く設定するわけですね。毎日1回腹筋している自分を頭の中にイメージするっていうところからスタートしてみましょうと。で、それでだんだん目標を高くしていって、結果がこの方はなんとね、最終目標を達成したっていうことなんですね。腹筋ね、これ、腹筋といえばね、私にも苦い思い出があるんですよ。これね、以前ちょっとお話ししたこともあるんですけど、新年に目標を立てて、今年は腹筋20回毎日やるぞって言ってね、3日続けたら1週間具合が悪くなったっていう お話ですね。リアクションが大きくて店員さんに迷惑をかける、それがおばさん、まあ、こういうタイトルでねやった回なんですけど、そこでねお話ししましたけど、確かに高い目標を立てがちだなと思います。で、私はね結果それによってもう目標を達成するどころか、新年の目標を立てること自体にもね挫折したっていうところがあって、もうそれからねもう目標を立てなくなっちゃいましたけどね、もう完全に失敗体験になりましたね。イメージからでもいいから、本当に低いところから始めようっていうことですね。で、この話ね、私のキックボクシングにも役に立ちそう。いや、キックボクシングね、これもね以前キックボクシングを始めましたっていう回でね、まあどんなんかお話ししてるので、もし詳しく知りたい方がいたらそちらを聞いていただきたいんですけど、まあ私ね全くの初心者、しかも運動不得意っていうことで人生ここまで生きてきているんですね。この筋肉皆無な私が始めたんですよ。毎回スタジオで音楽がかかってそれに合わせるんですけど、始まる直前とかね、今も毎回ね緊張するんですよ。あ、私緊張してるっていう実感があるんですね。まあ、始まっちゃえばそれに夢中になるわけなんですけど、毎回ね厳密ではないけどちょっとした目標を持とうなんていう日も作ったりしてるんですね。まあ、例えばですけど、肩のひねりをパンチの時にちゃんと意識するとか、動きをね全部間違えないようにしっかりついていくっていうことだったり、あとねまだ私ねちょっと力をセーブして全力でやらないところがあるんですよ。体調悪くなったら嫌だななんていう、まあ、潜在意識があったりしてね。だけど今日は思いっきりなるべくねもう激しく動こうっていうことを目標にしたりね。あとはね、そう、腕をガードの位置に戻すっていうのをちゃんと気にしようとかね、まあ、本当にちょっとしたことなんだけど達成できると気分がいいんですね。ちょっと終わった後に充実感があったりするんですよ。これって緊張してる中で小さな目標を達成して成功体験を積むっていう、この本でおすすめされてることを実行してることになるんじゃないってねこの本読んだ時にねちょっと自己満足で喜んだりもしました。で、まあこれもね書いてあってなるほどと思ったんですけど、大人はなんかこう高い目標を立てた方が大きな自信になる、100点を常に目指すべきだっていう、まあ、そういう発想になるんだけど、それって世の中の常識や平均、あるいは他人の目といった自分以外の基準を気にして自分の OK ラインをねついつい高めに設定してしまっている、まあ、そういう人が多いということをね、まあ、書かれてて、うわーそうだそうだそうだと思ったんですけど、これ言い換えればね、大人っていうのは理想の自分と現実の自分とのギャップを認めることが苦手だと。で、自分の子供にも高すぎるラインを設定しちゃってね自信を奪ってしまう、まあ、そういうお話があったんですけど、これねちょっとあっとかうわーと思った方もしかしたらいらっしゃるんじゃないですか。いや、私はねすごく思ったんですよ。やってるわこれっていうそうそうそうそうと思ったんですね。これ自分のこともそうだけど、子育てで言うとピアノにしても塾の勉強にしても、まあれやこれやね、あれも気をつけてここも頑張っててね、いちいちハードルを高くするような声かけをねしてたかもなと思いました。で、そこで意識してるのは全然現実的ではないレベルまで達してるようなね他の子の姿だったりするんですよね。ピアノだったらコンクールの過去回ですっごい上手に弾いてる子の動画だったりね。いやー、基準を外部に持ってくるっていうのはね恐ろしいことなんだと、まあ今ならわかるんですけど、ちょっと離れて考えるとわかるんですけど、まあ、実際自分が声かけしてる時にはね、まあ、よかれ精神というか、まあ、それがいいと思ってやっちゃってるわけですよね。 でもまあ実感として今ね、自分自身キックボクシングで小さな達成感を得られるこの満足感っていうのね、じゅわじゅわっと感じてる身なんですよね。こんな身からするとやっぱ確実にできることっていうのを OK ラインにしていく、それを徐々にレベルアップしていくことのね、大切さっていうのがね、身に染みるんですよね。なかなかそれをね、すぐに子育てに応用できるかっていうと、本人じゃない分ね、難しいとは思うんですけど、でもキックボクシングで言うとね、この筋肉なし女がですよ、もうぐっと力を込めても二の腕の力こぶのところがね、ピクリとも動かなかった、それでずっと人生をやってきたこの私がですよ、最近気づいたら動くようになってるんですよ。結構動くじゃんって、筋肉ピクピクしてるんですね。まあ、本にはね、小さな目標を立てることからっていう、まあ、それを推奨する一方で、頑張った自分、それに甘えてはいけないと、結果を出せたかどうかで評価すべきっていう、まあ、そういうのもあってね、そういう意味ではね、少しずつ力こぶ結果も出てきてるっていうことでね、これを励みに継続したいと思います。冒頭にお話しした人前で話すことに緊張する体質になっちゃったっていう、まあ、私の話ですね、こっちの話の方なんですけど、ここでね、本の内容で私に刺さったのか、自分を過大評価しても過小評価してもいけない、かといってそれは現状維持で満足するっていうこととも違う、まあこのあたりなんですね。過大評価っていうところで言うと、人前でスラスラとね、ジョークなんかも交えたりしてね、堂々とハキハキと挨拶するみたいなのを、これを OK ラインとしてね、自分に課していなかったかなと思ったんですね。そんなん土台無理というかね、そんな理想ができると思ったら大間違いなわけなんですね。それはある意味過大評価だったんじゃないかと思いました。もうそれこそ、まあ、これまで言ってる OK ラインで言うと、高すぎる目標を突然立ててもいるわけですよ。かといってじゃあ自分はね、ひどい挨拶しかできないっていう、そういう過小評価をする必要もないですよね。だって、まあ、何かしら話して何かしら伝えられてるわけだからね、自分の名前も言えてるわけだし、できてるところがないわけではないわけですね。でここで現状維持で満足するんじゃなくて、もう少し堂々としたいっていうのがあるんだったら、それに向けてね、そういう機会があれば何かしらね、自分でコントロールできる目標を立てて成功体験を積むっていう、そういうことかなと思いました。一足飛びにはね、いかないんですよね。あとこの本でね、子育てっていうところで印象に残ったのは、マイナスの感情の経験値を積ませるべし、いわゆる本番に弱い子っていうのは感情の経験値がとても低いっていうことがあったんですね。怖いとか悔しい、悲しい、苦しいといったね、マイナスの感情、これを周囲がね、まあ親とかですよね、がなるべく味わわないように環境を整えすぎてると経験値が上がらない。まずは一歩を踏み出す、それを後押ししてほしいっていうことでした。まあこれで言うと、まあ我が家の場合ね、中学受験もそうだったし、まあピアノの発表会なんかもそうですけど、長男がね、今まさにやっている部活ですね、まあハンドボールやってるんですけど、これはね、本当にこういう気持ちを経験する素晴らしい場だとね、思ったんですよ。いや、この間長男が出た試合を見に行ったんですね。私ね、初めて子供が集団競技の試合に出てるところを見るかもっていうことにね、気づかされました。いや、思った以上に感動したんですね。これうちの子がどうとかじゃなくて、子供たちがね、みんなそれぞれがね、作戦を 一生懸命繰り広げるんですよ。でそれぞれの能力はもちろん違うんだけど、力を合わせて相手にぶつかっていく。もう勝ったり負けたり、試合でね勝ったり負けたりするたびに試合ごとに成長していくっていう感じもあって、これね本当に今素敵な仲間とねコーチと機会に恵まれてね、親としてもただただ感謝と思ったんですね。集団かどうかに限らずですけど、スポーツをやっているお子さんっていうのは真剣にのめり込んでいればいるほどね、こういう感情の経験値は増えていきますよね。いやあんまりね我が家はねスポーツに一生懸命になってこなかったんですけど、いや部活続けてくれたらいいなってね、まあ、勝手になんですけど思いました。最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。いや今回はねあくまでも一つの本の一つの考え方っていうことではあるんですけどね、でもまあ考えることもあったなっていうことでご紹介させていただきました。子供もだし大人もね、挑戦する機会、緊張を伴う経験、これね逃げないで大事にしていけたらなと思います。白真の井戸端番組、職業主婦です。もしよかったら番組のフォローをお願いします。新しいエピソードが追加されて聞いていただきやすくなりますし、私の励みになります。星の評価もいただけたら嬉しいです。ご意見ご感想などメッセージもフォームやインスタグラムでぜひ送っていただけると嬉しいです。それではまた。